から新約聖書2017版をお持ちの方は117ページです。ルカの福音書5章1節から16節。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間たちのものに、助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、魚を2艘の船にいっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆、自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子、ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、すべてを捨ててイエスに従った。さて、イエスがある町におられたとき、見よ、全身サラートに侵された人がいた。その人はイエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐにサラートが消えた。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのため、モーセが命じたようにあなたの清めの捧げ物をしなさい。しかしイエスの噂はますます広まり、大勢の群衆が話を聞くために、また病気を癒してもらうために集まってきた。だがイエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられた。本日はこの箇所から、私の心が清くなれと題して、小川牧師にメッセージをいただきます。では、お近くの方、窓を閉めてご協力ください。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちはあなたの御声を慕い求めてここに座っております。さまざまなところを通り、また今試練の中にあって、私たちはどこに真理があるのかと探し求めてあなたの御元にやってまいりました。どうか主が今命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように。 委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。これまでのあらすじを少し振り返ります。イエス様はご自分の故郷であるナザレに帰られた時、預言者は誰も自分の郷里では歓迎されませんとお語りになって、人々はその時イエス様が奇跡を起こしてくださるのではないかと大いに期待していたのですが、ここでは一切奇跡を行わないと言われたので、人々は怒ってこのイエス様を村から追い出してしまいました。イエス様は次にカペナウムという町に向かいます。そうしますと、そこではナザレの時とは反対に多くの病人を癒し、悪霊を追い出し、そして、それを見た群衆はこのイエス様を自分たちの町に引き留めておこうとお願いをしにやってきた。けれどもイエス様は、他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければならないと言って、去っていく、そういうことがありました。ナザレとカペナウムの町で起きたこと比べますと非常に対照的であります。でも一つだけ共通点があって、いずれもイエス様はこの町から追い出される、あるいは町から出ていかなければならないという共通点がありました。いずれもそれは、ずっととどまっていくことができない、イエス様の大きな目的地、十字架に向かわなければならないというイエス様のその生涯の本当にそのことを果たすために出ていくという、そういうことがだんだんと見えてまいりました。それが前回までのあらすじであります。で、今日の箇所でありますけれども、ここは非常に有名な箇所であります。シモンペテロがイエス様に召し出されて、今から後あなたは人間を取るようになると言われて、非常に子供でもよく知っている場面であろうと思います。で、今日はここだけではなくって、もう一つこの後起きたこのサラートに侵された人が癒されていくというところも一緒に見てまいります。で、一見このシモン・ペテロのこととサラートに侵された人というのはやっぱり何の共通点もない、ただなんかこういうことが次に起きたんだよねというふうに置かれているのかなと見えますが、しかし実はこの2つの出来事にもある共通点がある。それは何か、そしてそれは私たちにとってどんな意味があるのかを考えてまいります。で、5章の一節で、ここでイエスはゲネサレ湖の岸辺に立ってと書かれています。で、ゲネサレ湖って何と思うかもしれませんが、これはガリラヤ湖、新約聖書でよく登場します、ガリラヤ湖の別の名前であります。5年前に、イスラエルに行かせていただいた時、このガリラヤ湖にも行きまして、で、行ってみますと、周り、この湖の大きさというのは非常に洞爺湖とほとんど似たぐらいの大きさで、雰囲気も、この湖の周りは小高い丘に囲まれておりましたので、なんとなくこう洞爺湖の風景に似ておりまして、なんか懐かしく思った記憶があります。で、また泊まったホテルの 昼食にこのガリラヤ湖で取れた魚が出まして、結構大きな魚でしたが、食べてみますと実にあっさりした、味であった、やはり日本の魚って美味しいんだなというのが思い出しましたが、のっけから食べ物の話しますと皆さんの気持ちはそっちに行ってしまうかもしれませんが、はい、身近なガリラヤ湖が身近に感じられるということで、ちょっとエピソードを紹介いたしました。で、イエス様はこのガリラヤ湖のところにやってきた群衆に神の国の福音を語ろうとするのですが、この時 わざわざ湖に小舟を出しているんですね。なぜだろうかと思うんです。まあ、それは押し寄せてきたのでというので、なんかイエス様が身の危険を感じて距離を取るためにと思うかもしれませんが、そういうことではないと思います。ガリラヤ湖は周りにこの群衆が集まるくらいのちゃんと平らな土地はいっぱいありますので、場所がなかったということではないんですね。まあ、一つに考えられるのは、昔は今のようなこういう拡声器スピーカーというものがありませんので、大勢の群衆、まあ、数千人とか数万人という大勢の群衆に自分の声を届けるっていうのは、さまざまな工夫をしなければなりませんでした。まあ、よく声が通るように、まあ、地形を考えて、例えば自分の後ろが崖とか、そういう斜面になっているとかいうことで、前声が前にこう向かいやすい地形であるとか、あるいは風向きですね、風の向きも考えて自分がどこに立つかを、まあ、考えなきゃいけない。まあ、この時は湖から陸に向けて風が吹いていたので、じゃあ風上に立たなきゃいけないということで、小舟を出して、風上に立って声が通るようにしたのではないかと、まあ、考えられています。しかし私はどうもそれだけではない、まあ、もちろんそういうこともあったでしょうが、もうまだ別の理由があるのではないかと考えています。まあ、なぜかと言いますと、この船を湖に漕ぎ出したということが、実はこのシモンの身に起きたことと大きく関係しているからなんですね。まあ、そこでじゃあシモンには何が起きたのかを見てまいります。で、彼はこのガリラヤ湖を、で魚を取るプロの漁師であります。まあ、日本流に言いますと、ガリラヤ湖の水で産湯を使う、そういう言い方ですね。まあ、小さい時からもうここは自分のホームグラウンドでありますから。そしてまた、どこに魚がいて、いつ、網を下ろせばその魚が取れるかということはもう全部こう体で覚えている人なんですね。ところがなぜかこの日は一日、まあ、夜漁をしておりますけど、まあ、夜漁をするのは魚がこの夜になると水の上の方に上がってくるからなんだそうですけども、一日やってみたんですが、この日はなぜか一匹も取れない。まあ、こういう時本当に疲れ切ってしまうわけですね。まあ、最後この網の始末をして、それからまあ家に帰ろうかという時にイエス様に声をかけられまして、あなたが持っているその船をちょっと貸してくれないか、そしてこの船を湖の、沖にちょっと出してほしい、まあ、そういうイエス様の声がありましたので、シモンは出すことにいたしました。で、イエス様はその船に座って話をして、その話が終わって、あ、もうこれでまた陸に戻るんだろうなとおそらくシモンは思ったんですね。ところが意外なことに、イエス様はシモンにこう語るわけです。4節、深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。まあ、普通こういう時どうするでしょうか。イエス様はプロの漁師じゃない、むしろナザレという何ですか、山の中とは言いませんけども、ど素人なんですね。そこで大工として仕事をしていた、した方ですから、漁に関してはど素人で作ります。横から自分がプロとして一生懸命やってるのに、素人が思いつきで、いや、そこに網を下ろせば取れるんじゃないかと、まあ、いうようなものですので、こういう時はムカッとくるわけですね。で、素人のそんな思いつきに付き合ってられませんと本当は断るんでしょうけれども、まあ、もちろんそれでシモンは、少し抗議をしますね。先生、私たちは夜通し働きましたが 何一つ取れませんでした。無駄ですよって、そんなこと無駄です、もうシモンも疲れてますからやりたくないんですね。ところがなぜかシモンはここではそれ以上抵抗しませんで、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうと言って従います。そうしたら網を上げてみたら、網が破れんばかりの大漁でありまして、もう一人でこれは引き上げられない。岸にいた仲間たちに合図をして、いや助けてくれ、早くこれを上げなきゃいけないからということで、もう一艘船がやってきて、この二艘の船でやっと網を引き上げた。それを見たシモンは驚いてイエス様の足元にひれ伏してこう言いました。8節、主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。シモンだけではない、仲間のヤコブとヨハネも、一緒に全てを捨てて、この後イエス様の最初の弟子となって従っていった。簡単に言えばこういうことが起きたんですね。これは映画やドラマであるならば実に絵になる、本当にうわーすごいという場面であります。しかし見た目では非常にうわーすごいという話なんですが、一体なぜシモンはこのイエス様に従っていくのか。シモンは以前シモンの姑という人が出てまいりますので、結婚しているんですね。自分が家族を養わなきゃいけない立場であるんですから、網を捨ててということはもう自分の職業を捨ててということで、これ大変なことであります。自分の旦那さんがいきなり今日仕事会社辞めてきたとか言ったらですね、これもうパニックであるんですね。もう家庭内不安の原因になりますけれども、シモンはそれをやっても構わないとさえ思ったわけです。一体何が起きたんでしょうか。よく見ますとシモンはこのイエス様の一番近いところにずっといたわけです。イエス様がこの岸に立っている群衆に向けて神の国の福音を語っているときに、一番近いところで聞いていたのがこのシモンであります。そして当然シモンは最初はおそらく聞く気はあまりなかったのかもしれませんけれども、どうしたって聞こえてくるわけですね。で、聞こえてきたときに何か心を動かすことがあったんでしょう。この人は何か素晴らしいことを言っているなということは感じたんでしょう。で、この後は私の推測になるんですけども、聖書はそこあたり細く書いてないので、私はいろんなことを考えてしまうわけですが、そういう時皆さんがシモンだったらどうするかってあるんですね。素晴らしいことは語るんですイエス様けれども、世の中いろんな人がいる、で大人になればなるほど、騙されてきたということもたくさんあるわけですね。そうしますと良いことを言う人ほどまず疑わなきゃいけない、なんとなくこう人間としてあまりいいことじゃないんだけれど、どうしたってそうなっちゃうわけですね。ですからシモンも、いろんなことを経験してますから、もしかしてこのイエス様という方はペテン師かもしれないと疑うわけです。一応一つ最初は疑うわけですね。良いことを言っているようだけれど本当なの？で、それをじゃあどうやって確かめるか、何も方法はないですね。口ばっかりという人ばっかりでもうたくさんいますから、確かめようがない。そのまま終わるのかなと思っていたら、実はイエス様の方からそのイエス様の言葉が本当か、それともただのペテン嘘なのかということを確認する方法を示してくださいました。それが何かと言いますと、4節ですね。話が終わるとシモンに言われた、深みにこぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。 もしこれで魚が取れなかったら、もう明らかに、ああイエス様はもうペテンした、言葉口ばっかりの人なんだ、終わりなんです。ところが結果はご覧の通りで、大量になりましたから、あイエス様はもう口先だけじゃない、あの群衆に語っていたあの言葉の通りに、この方は何か素晴らしいことを行う方なんだ、この方の語る言葉は真理であるということに気がついていきました。その時ただ気がついて、ああすごい人だなでは終わらないんです。何かシモンの心の中に大きな変化が起きました。まあ、目が開かれたということでしょう。目が開かれるということは、今まで見えていなかったものが見えてきたということになる。何が見えてきたんでしょう。まあ、それはこのシモンが告白している言葉から分かるわけです。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。見えてきたのはこういうことだった。今まではそれはおそらく隠していたんでしょう。自分は嘘、偽り、まあそういうこととか都合の悪いこととか少々あるけれど、別にそれは大したことじゃないと、どこかでごまかして見ないようにしていたけれど、彼の目が本当に開かれていったとき、もうこれは隠しようがない。イエス様はあの群衆に向かって先ほどこう言ってたじゃないか、これはナザレの村で語っていたあの言葉でしたけれども、預言者イザヤの書にこういう言葉があって、イエス様は語っていました。4章の18節の真ん中ですが、主は私に油を注ぎ私を使わされた、囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるため、これが今実現したのですよとイエス様はナザレでおっしゃった。目の見えない人には目の開かれることを告げる、実はこれがイエス様のなさることなんだ。これは肉の目でもありますし、霊の目のことでもあります。シモンはこの霊の目が開かれていったとき、自分の中にある罪に恐れおののいていきます。だからもう自分から離れてください、主よと願うわけですね。逆に言えばイエス様がそれほど清い方だということが分かってきた。目が開かれた時、自分の罪の汚れが見えると同時、目の前におられるイエス様がいかに清いかが見えてきた。これがシモンに起きた出来事でした。一旦シモンの話はここで、脇に置きます。この後イエス様は別の町に行かれまして、サラートに侵された人のところに向かいます。このサラートに侵された人、まあ、どういうあの生活をしていたのか、立法によりますと、このサラートは汚れたもの、罪として取り扱われますので、まあ、町から、まあ、あの町で人々と一緒に住むことはできません。おそらくそういうサラートに侵されていた人たちが集まる、まあ、集落というか、非常に貧しい掘ったて小屋のようなところに追い出されて、そこで、治る見込みがほとんどないような、つまり自分の人生はもう終わったのだ、もう希望は何もないのだと悲しんで、まあ、生きるというよりも、まあ、ほぼもう死んだも同然の姿でいた人であります。その人がある時イエス様がやってきたということを聞き、 このイエス様の足元にひれ伏してお願いをいたします。12節、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。イエス様はこれに対して13節でこうなされます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにザラトが消えた。先ほど言ったように、このザラートというのは律法によれば、汚れたもの、罪あるものであります。もし万が一そのザラートに侵された人に触れるならば、その人も汚れてしまうと言われました。ですから人々はこのザラートに侵された人のそばには絶対に近寄ろうとはいたします。触れるなどとんでもないわけですね。おそらくその町でこういう人が歩いているというのが分かったならば、もう遠くから見た瞬間に、うわ、もうダメって、もう近寄れないということで、その健康な人は角ですね、まっすぐ行くつもりが、もう右か左の別の角をに入って遠回りして、その人を避けていくという、そういうふうにして徹底的に差別されてきております。今新型コロナウイルスの話が非常に問題になっていますけれども、もちろんサラートとは違いますけれども、どこかこれ似ているおりですね。今街でマスクをかけていない人を見かけたら、私たちは何かこう感じるだろうとですね、もちろん地域とか国とかそういうことでそこあたり全然違うとは思うんですが、少なくとも札幌の中心地にあたりますと、かなりそこあたりはこう敏感に感じるのではないかと思います。ですから私たちの心の中にこのサラートの人の話というのは全く他人事じゃない、私たちのうちにも、人を何かこういうことでこう区別、差別とまでは言わないけれども、何かを感じる心が生じるんですね。そういう心によってこのサラートに侵された人は非常な悲しみを抱えた人であります。触れてはならないと言われていたこのサラートの人にイエス様は自ら手を伸ばして触ってまいります。もともとイエス様が汚れていましたというなら、それはしょうがないねと、別に何も問題ない、もともと汚れていたんだからということでしょうが、そうじゃない。イエス様はご自分の口でお語りになった、私の心だ、清くなる。イエス様は汚れていないのだ、清いの方であるのにもかかわらず手を伸ばして触れてくださる。これがもしイエス様ではなくて私が言ったといたしますね、私の心が清くなる、これは口で言うのは簡単ですね。やっぱり先ほどのシモン・ペテロも口で言うのは簡単だと最初思っていたんです。というのはこれ本当に清いかどうかって誰も確かめようがないわけですね。私の心が清いかどうかなどというのは誰にも覗かれないので、安心して私はこれを言おうと思えば言うことができます。もちろん言えませんけれども、なぜ言えないのか、それを確かめられたら大変なことになるんですね。私はでイエス様の場合はどうなるのか、この人からサラートが消えましたので、まさにイエス様がお語りになったように、イエス様は清い方であることがはっきりと目で確認されたわけです。このサラートに侵されていた人、何年間苦しんでいたのか分かりませんけれども、誰だって思いますね。このサラートがなくなり自分の体が清くなるようにと、そしたら私は別にそんな中大それたことではない、本当につましいことでいいから普通の生活に戻りたい、そして家族と一緒に一日一日を過ごしたいと願っていたでしょう。もう叶えられないんだ、自分はもうそんなことはできないんだと 諦めかけていたとき、でもこの人の願いは叶えられていたんです。この願いが叶えられるということに関して、まあ、ある一つの御言葉があります。皆さんの手法のアウトラインに載せましたが、ヨハネの福音書の15章7節という箇所であります。で、前半はのところは後で触れますから、まず後半の箇所だけお読みいたします。何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。これは素晴らしいですね。何でも欲しいものを求めなさい、そうすれば叶えられます。何でも神様に願っていいんです。そしたら必ずね、叶えられる。もうこれは素晴らしい。他の宗教、待てよ、でもこれって他の宗教でも似たようなこと言ってなかったっけ。よくご利益宗教とか言って、商売繁盛、とか言って、どっかの神社か神様のとこ行って拝んでいる人がたくさんいるじゃないか。聖書の神様もあれと同じなんでしょうかと、いうことになるわけですが、もちろん違うわけです。私は今後半のところだけ読みましたけれども、この15章7節には前半部分があって、ちゃんと条件が書いてあるんですね。何でもと言いましたが、一つだけ条件があります。その、条件が書いてある前半をお読みいたします。あなたが私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているならという条件がついています。あなたが私にとどまりというところがあります。よく聖書のいろんな基本的なポイントですね、重要な大切なところをこう分かりやすく説明するときに、よく、秘訣という言葉が使われるんですね。私はあまり好きじゃないので、絶対というかほとんど使わないんですけれども、あえてこの15章7節を秘訣という言い方をするならば、こんなふうになるんでしょうね。願いが叶う秘訣はイエス様にとどまることですと、そんな言い方ができるでしょう。じゃあイエス様にとどまるということはどういうことかとなりますね。で、私たちはすぐ考えます。それは聖書を毎日読み、毎週礼拝に行って正しく生きることです。イエス様にとどまり、間違いじゃない、いやそれなんだと、思うかもしれません。でもしそれだけであるというのならば、それはパリサイ人や律法学者たちもしていたことであります。そんな彼らをイエス様は強く非難いたしましたので、どうもそういうことだけではない、もっと別のことがなんかありそうなんですね。じゃあどうすることがイエス様にとどまるということなのか、これはもう具体例がちゃんとここにあるんです。このサラートに侵された人がまさにその具体例であります。誰も癒すことができないと思われていたサラートが今癒されていた。それはこの人がずっと願ってきた祈りであります。それが今叶えられました。先ほどのヨハネの福音書15章7節の御言葉に照らすならば、この人はまさにイエス様にとどまっていたということになります。一体どこがとどまっていたということになるのか。イエス様にとどまりながら、この人は、サラートに侵された人は欲しいものを求めた。それはサラートが癒されることだ、そういうことを願ったはずなんですが、じゃあ彼はこう願ったんでしょうか。イエス様のところに行って、このサラートをどうか あなたの手で癒してください、癒してほしいのですと言ったでしょうか。よく見てください。彼はそういうことは一言も言っていません。私、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますとしか言ってないですね。癒してくださいとは一つも言ってない。いや、言えなかった。非常に遠慮深いですね。なぜもっと強く、もうここでこのイエス様を話したらこの人が癒されるチャンスはもうないかもしれないんです。そしたらこういう時はもう必死になって、もう絶対イエス様を話さないぞと言って、癒してくれとこう熱心に願っていいはずなんですが、そういうことは一切言わない。自分が汚れているからですね。そういうことさえ願う資格のないものだと思っているので、口に出して私を清くしてくださいとは言えなかった。もちろんでも心の中では口には言いませんけれども、清くしてほしいという願いはいっぱいあるんです。あるけれども口にできなかった。でもそのままで何も、じゃあ黙っているわけにはいかないんですね。何かを言いたいんです。イエス様に伝えたい、自分の心の思いを何とか伝えたいときギリギリの中で言えた言葉が、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますという言葉でした。イエス様にとどまるというのはまさにこういうことなんです。自分の願いをああでもない、こうでもない、こうしてほしい、ああしてほしいと、まあもちろんそれは願ってもいいことなんですけれども、でもどこかでイエス様にとどまっていない、いや自分にとどまっていると言ったらいいでしょうか。イエス様のことなどどうでもよい、とにかくイエス様は私たちの願いを何でも叶えてくださる方だと思って、ね、願いをぶつけてばっかりいたならば、どこかイエス様にとどまるということが忘れられていくのかもしれません。一体サラートを癒すのは誰なんでしょうか。イエス様ですよね。ところが私たちはどこかで、これは私の熱心な祈りによってこれを癒すんだという自分の力、そして癒すかどうかは自分の手が決めることである、神様はそれに従えばいいのだという、何かそういうところに行ってしまうんです。このサラートに侵された人は全て明け渡しました。清くしてくださるのかどうか、それはイエス様の心一つで決めることであって、私はそこに何もこう言うことはできないのです。そういう謙遜さ、低くなった気持ちでイエス様に語りました。これがイエス様にとどまること。じゃあ私たちもこうしましょうということになるわけですが、どうでしょうか。イエス様にとどまる、こんな謙遜なことで、まあ、願うかというよりも願いさえもこう言っちゃいけないのかとか、いろいろ皆さんこう今迷ってらっしゃると思うんですが、一体このサラートに侵された人のようにイエス様にとどまるということはどうしたらできるんだろうか。まあいつも言いますが、何か努力してできるのなら誰も苦労しない、なかなか難しいから皆さんが苦労するわけです。で、その大変さということはイエス様もよくご存知でありますから、私たちが自然にイエス様にとどまれるようにいろんなことをしてくださるんです。じゃあ一体イエス様はどういうふうにして私たちをとどまれるようにしてくださるのか、そのことを最後に触れます。 そこで先ほどシモン・ペテロのことは脇に置いてましたけれども、今日登場するこの2人の人物、シモン・ペテロとサラートに侵された人、この2人の身に起きたことを比べてまいります。どう見てもこの2人、起きている出来事は全く異なります。しかし一つだけここでも共通点があります。何か、サラートに侵された人の方がはっきり分かりやすいので、この人から取り上げますけれども、この人は清い心を持ったイエス様の、手によって、その手が触れてくださったので癒されていった。そして、その結果この人の願いが叶えられたということでした。じゃあシモン・ペテロの方はどうなんでしょうか。シモン・ペテロ何か願っていたのか。別に漁師として何か困っていたから他の職業に就きたいとか、そういうことは思っていなかったでしょう。そういうことは一切聖書に書いていないし、そういう話ではないと思います。シモン・ペテロは一見何も願っていなかったかのように見えますけれども、でも彼は何と告白したんでしょう。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから、と告白しています。そして告白しただけじゃなくて、全てを捨ててイエス様に従うという決心までしていく。ここまでするということは、本当に短い時間の中でこういう人生の大きな転換をしていくということは、やっぱり彼の中に何かがあったんです。何もなかった時にこういうことが起きるんですがね、彼はずっと何かを願っていたんです。もし彼が願わなかったならばという方向から言いますね。もし彼はこれまで何にも願う大きな願い事はなかったんだ、毎日毎日漁師として、せいぜい魚がたくさん取れればいいやという、そういう願いしかなかったのだというのならば、もしこの時、もしというかここで魚がイエス様の指示に従ったら魚がたくさん取れたわけですから、シモンはこう言ったと思うんですね。ビジネスを始めるんです。そうか、これイエス様って魚の居場所よくわかる人なんだ、この人を味方につけたら自分が大儲けできるということなんですね。ですから、イエス様、報酬を出しますから、どうぞ一緒に寮に来て、毎日来てください、そして魚がいる場所を教えてくださいという、そういうビジネスの話を始めるはずなんです。ところがペテロは全く違うこと言っているんです。自分は罪深い人間ですからということです。ずっと考えてきているから言うんです。自分の心の深いところに罪というものがあって、それを何とか解決したいという願いを持っていたんです。それが彼の願い。そこにイエス様が触れてくださいました。このシモンの願いを叶えるため、イエス様は何と言ったでしょうか。話を最初のところに巻き戻しますと、4節でこう言っていました。話が終わるとシモンに言われた。深みにこぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。これ何なんだし、いや、それはその深みのところにたまたま、魚がいたので、イエス様はその場所を分かっていたから、その場所に連れて行くためにこう言ったのだ。そうでしょうか。ただそうで、それだけでしょうか。この時シモンの 人生に大きな出来事が起き、そしてまた、このキリスト教という歴史の中で言えば、このシモン・ペテロがイエス様の最初の弟子となって、そして後にイエス様はあなたの上に教会が建て上げられていくのだというくらいのことを、このシモンに語る人なんです。ただ単にそこに魚がいるからそこへ行けと言っているのではなくて、こう考えられるんじゃないか。このガリラヤ湖というのはまさにシモンのホームグラウンド。全部分かったんです、子供の時から。あそこに魚がいて、あそこにいつ行けば魚が取れる、あそこには風がいつ吹くか、どこが深くてどこが浅いか、全部分かっている。でもこの湖がシモンの心のことを反映しているということになったらどうでしょうか。シモンは全部知っているつもりなんです。一日中やってみましたが、夜通し働きましたが、何一つ取れない。彼は自分の知っている湖を全部探して歩いた。魚がどこにいるか、でも見つからなかった。それが自分の全てであると彼は考えていましたが、イエス様はもっと深いところにいなさい、シモン、あなたは湖の表のところ、浅いところしか見ていないけれど、もっと深いところにこぎ出してみなさい。もしかしてあなたはその深いところを恐れて、そこにだけは絶対網を下ろしたくないと思っていませんでしたか。あの深いところには何か恐ろしいものがあって触れたくないとあなたは思っていませんでしたか。でも今、恐れず湖の深みにこぎ出しなさい。そこには何があるか、もちろんあなたが恐れているものがあります。あなたが汚れていると思っているたくさんの罪がそこにあります。でもそこに網を下ろしなさい、そして引き上げてみなさい。何がそこから出てくるか。シモンは何も期待しなかった。ところがこの網を上げてみたら、たくさんの魚がそこに取れて、網が破れそうになった。一人では引き上げられないほどの魚だった。イエス様ってすごい方だと思うんですけども、こういう何て言うんでしょうね、実物というんでしょうか、私たちのイエス様は私たちの霊的な目に見えない世界のことを取り扱う方でありますが、それを目に見える形でどういうことが起きているのかということを、こんな形で示しているんじゃないかと思うんです。あなたが恐れていた罪というもの、イエス様はそれを恵みに変えてくださった。あなたが最も恐れて、網は絶対そんな深いところには入れたくないと思って恐れていたところに、恐れることはない、こぎ出して網を下ろしなさい。その網にはたくさんの魚が入っているから。イエス様にとどまるということはこういうことなんです。私たちはこの罪と汚れということに触れたくないと抵抗いたします。でもイエス様は大丈夫だ、あなたが恐れているものを恵みに変えるのが私だから、そのために私はあなたに代わって十字架に向かっていくのだから、だから恐れずに網を下ろしていきなさい。それを見たとき、私たちはこのシモン・ペテロのように、主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから、と告白していく。私たちの本当の願いはこういうことじゃないでしょうか。この罪と汚れを何とかしたいと思いながら、どうすることもできない、まるで囚われ人のようになり、目の見えないもののようになり、おじまどっている。しかし主が私たちのそばに来てくださって、 清い手で触れてくださるとき、私たちはこの目の前にイエス様がおられて私たちと歩んでくださることを見ることになる。この1週間もこの方と共に歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様がなぜペテロに、シモンペテロに深みにこぎ出し網を下ろして魚を取りなさいと言われたのか、イエス様のなさることにどんな意味があるのか、わからないことがたくさんありましたけれど、考えてみればイエス様は私たちの心の内にある深みに恐れずに網を下ろしなさいと言ってくださっていたのではないかと気がつかされました。サラートに侵された人も、もうそれは目で見える形で罪と汚れを背負わされ、そのことをどうすることもできなく悲しんでおりました。そのようなものにはあなたご自身が清い手を触れてください。私たちが最も苦しんでいるものをそのようにしてあなたは取り去り清めてくださる。私たちはそのあなたにとどまりたいと願います。恐れることがあります。触れたくないと思う気持ちがたくさんありますが、どうかあなたの清いお姿をますます私たちのこの閉じられた目に見えるように目が開かれてまいりますように。また一方、このコロナのことや昨夜の地震のことなど災害やいろんなことで私たちはまた目に見えるものを恐れ、目に見えないものをまた恐れ、どこに助けがあるのかと今過ごしておりますけれども、あなたが本当にの私たちの助けであり救い主であることを思ってあなたにとどまることができますように。どうかお一人お一人にあなたの姿がはっきりと見えるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。 アーメン。